ゴスペルシードのほんのりカフェタイム。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のゴスペル風の響きはゴスペルシードがお送りします。今日もいろいろなお話を聞いていただいてほんのりしていただければと思います。それでは早速1曲目、風の響き4週の応募曲から、作詞作曲イスラエルミギアさんで花色。花色もうだいぶ歌ってきましたけどね。
そうですね、はい。
まあこれ入ってほしいですよね、
うんうん、
ということですけども、さて先日ですね、路上ライブしてたらですね、ある方が声をかけてくださって、はい、直接その時はお会いしなかったんですけど、名刺いただいてましてね、なんか何でも YouTube の、 あの動画でドラマを作っているっていうことをされてる方っていうことで、
はい、
で、路上ライブをしてる人にまあ、出演してほしいということで出演交渉だったんですね、
うん
うん。先週ですねお会いしてきまして、まあ、そしたらですね、まあ、いろんなことやってらっしゃる方なんですね。なんかもともとアニメ の、 あの制作の会社の方らしいんですね、はい、のプロデューサーなんだそうなんですけども、でそれ以外にもそういうこの YouTube でなんかいろんな企画を出して、一つはドラマだったり、うん、一つはなんかあの鼻歌を歌ってそれにあの曲を作っちゃいましょうっていうようなオケもねつけてやっちゃいましょうみたいな企画をやったりとか、いろんな企画を立ててやらっしゃる方なんですね。で我々もなんかそのドラマが1回目2回目があって、3回目の、ドラマの中で、こう出演してくれないかというようなことでですね、で一応あのお引き受けさせていただくことになりました、
はい。
そしたらですね、土曜日にね、あの先週の土曜日に池袋の、西口公園でのライブがあったんですけど、
はい、
そこに来てくださったんですよね、はい。そして今度のね9月の3日の上野で行われる J ゴスペルフェスのチラシを渡したところですね、なんとあこんなにたくさんいらっしゃるんですかっていうことで、
はい、
まだまだもっといますよみたいな話をしてたら、でもこのぐらいもういらっしゃったらフェス確かにできますねということで、で実は練馬と板橋の方のジャズフェスティバルでも主催されてる方なんですね、その方が。で来年の練馬のジャズフェスに出てくれないかと、
はい、
丸ごとですね、 J ゴスペルフェスが丸ごとそっちに行っちゃおうみたいなそんな話が昨日出ましてね、
はい、
これからザビジョンの方でね具体的に多分お話が進んでいくんじゃないかなと思って驚いちゃいましたね、
はい。
まあ、路上ライブとして宝が埋まってるっていうことがね聞いた方もいらっしゃると思うんですけど言われてまして、だからいろんな関わりがね路上ライブとして開かれてくるなと。まあ、ミャンマーだってそうでしたからね、
うん、そう
ですね、高田馬場で路上ライブやってて、で声をかけられたらね、そこから、まあ、もうミャンマーのね 働きに広がっていったというようなことですけども、
はい、
まあ、今後どうなっていくのかね、楽しみだなと思ってますけどね、
はい、
はい、あのそれでね、その動画でちょい出演なんですけど、その後にミュージックビデオとか周知告知させていただけるそうなんですよね、
うんうん、
だから結構こちらの宣伝にもなって、でお互いに宣伝し合っていきましょうっていうような、そういうあの趣旨があるそうなんですね、
うんうんうん、
だから、どんどんどんどんね、そういうお互いにこうやっていけるのはいいなと思いましたね、
はい、
はい、それじゃあ次の曲いってみましょうか。
はい、風の響き三州から作詞作曲乃木高松さんで、ベスト版からギフツが歌う風の行方です。どうぞ。
風はどこから来てどこへ行くの、私がわかる言葉で示してください。豊かに流れる祝福の風、主が導かれる場所へ立ってさあ行こう。光る夕凪の海、空かかる虹、風を好みに受けて。
ということで、先ほどね、あの4週の応募ということで、花色を聞いていただきましたけども、もうあの応募の締め切りが過ぎましてね、
はい、
で何曲ぐらいなんですかね今ね、多分500いくんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね、今年もどんな曲がこう選ばれてくるのか、私も今回新しい曲は作曲だけのやつで2曲かな、で再応募で2曲出させていただいたんですけども、まあ本当に何ですかね、やっぱ詞があるとメロディーはいいんですけど、私作詞ってあんまり得意じゃない方なんで、詞が出てこないタイプなんでね、詞をいただけて、まあ、作れたかなっていう感じでしたけど、はい、であとはね、いろいろと、お手伝いをさせていただいたりとか、はい、すごくなんかこういい賛美が結構あってですね、なんか感動しちゃいましたね、
うん、
そんな感じで。たっくんは今年は、
今年一応応募します、
しますね、
はい、
去年はダメでしたで終わっちゃいましたけど今年はもうね、
今年は、はい、
やってほしいですね、
やってしまいます
いや楽しみですね、
うん、昨日ちょうどこの収録してるのが今日曜日なんですが、はいはい、昨日の土曜日ですね、
うん、
リバイバルナイト、
リバイバルナイトね、
でその時にジョイちゃんが、
はいはい、
新曲を歌ってくれたんですけども、
うん、
だいぶ OK、 多分サムエル君が手伝ってくれたやつなのかなと思うんですけど、うん、すごく OK が今までと違う感じの
リラックス
の、OK が作り込まれててですね、ちょっとその曲もなんかよかったらよかったらいいのになと思ってる感じですね。
聞いてみたいですね、
あと森テモテ君、
うん、
テモテ君夫妻がですね、
うん、
今回応募するとすごく意気込んでてですね、それで先日リーダーのところにもちょっとご相談しましたけど、
はい、
キューベースの使い方、
はいはいはい、
キューベースっていう作曲ソフトですね、
そういうことですか、
それの使い方をですね、
はいはい、
私の方にちょっと相談が来まして
ですね、ヘルプが来ましてね、
ヘルプが来ましてですね、はい、で自分もあまり分からなかったので結局ヨセフさんにリーダーに
はい、はい、
ヘルプをしたっていう感じだったんですけども、うん、そんな感じでいろんな人がですね、作詞作曲頑張ってるみたいですの で、
そうですね、
今回本当にいろんな今までないアレンジとか、
はい、
きっと今までない方が応募してくれるんじゃないかなと、
そうですね、
すごい期待しますね、
ゆいちゃんね、
ね、
ゆいちゃんって今子がいるんですけど、彼女のお願いされて1曲作ったんですけども、
はい、
そしたらもう1曲っていうかね、自分で作ってる応募をしたのがあるんだそうなんですけど、でどうやったかってガレージバンドでやったそうです。で聞いたらやっぱり今回白馬でね セミナーあったじゃないですか、乃木さんの、でガレージバンドでこう作り方をそこで習ったのでやってみたっていうことなんで、そういう意味でね、キューベースとかガレージバンドとかプロツールスとか使える人が増えてくると、どんどん応募の幅も広がってくるような感じしますよね。はい、なんか楽しみですね。
はい、
それじゃあ次の曲いってみたいと思います。風の響き3週から作詞作曲太田恵里沙さんで、ベスト版からゴスペルシードが歌います。リバイバルが始まった、お聴きください。
足音聞こえてきた、賛美が満ち溢れた、時が動き始めた、扉が開かれた、始まったリバイバル、始まったリバイバル、世界中に喜びの歓声が湧き上がった、始まった。
あ、そういえばリバイバルナイトってさっき言ってましたけど、リバイバルナイト、それはどんな感じだったんですか？
そうですね、ちょっと第3回目ということで、本当に最近始まった、毎月1回第3土曜日にやる、若者向けの、集会なんですけども、
若者と思える人、
まあそうですね、
リアル若者、
リアル若者って言っていいのかな。
いや、それ悩まなくていいと思います。
一応多分30代はセーフだみたいです。でですね、若者の方々を中心に、基本的にもう本当に賛美集会っていう感じですね。今までの安らぎの歌から始まり、風の響きからの、ゴスペルをですね、次々とお届けする、集会になるんですけれども、本当にもう今までのその集会と違うのが、こういう集会が逆に他の教会のところではあるかもしれないんですけれども、本当にその曲が始まると、次の曲、次の曲ってもうほぼほぼ途切れなく、コード進行をもううまいこと組み合わせですね、曲がどんどん移り変わってくるみたいな集会で、本当に、8割ゴスペルです、1割が、ゲストの方の、ゴスペルシンガーの方が歌うのと証しの時で、残り1割っていうかもう 0.1 割ですかね。5分メッセージのような形で集会をしてまして、毎月第3土曜日にやっておりますので、ぜひお越しいただければと思います。
来月は9月の17日、
そうですね、
私もメッセージちょっとお願いされてまして、
あ、なるほど、
今度リバイバルナイト、普段だとなんかちょっと行きづらいんですけれど、
ね、
30未満じゃないので、メッセンジャーということでお邪魔しますけどね、はい、楽しみですね。じゃあ次の曲行ってみましょう。
風の響き3週から作詞作曲ダビデ前田さんで、ベスト版からシエルが歌うイエスです。どうぞ。
答えを与え
い、ということで、まあその土曜日にねリバイバルナイトがあったんですけど、その、昼間にはね、はい、あの池袋の西口公園の、
はい、
でのライブがあったんですが、まあすごかったですね。朝からものすごい土砂降りでこれできんのっていう、まあ、多少の雨だったらねあのやるんですけど、さすがあの雨と雷雨で、雷雨とか雷で、これちょっと大丈夫かなと思って池袋行ったらですね、マックでご飯食べちゃうんですよね。なんか降ってみたらもう傘を差してないんですよ皆さん。あれと思って外に出てったところも雨が上がってましてね。それで我々が最初一発目だったんですけどね、
はい、
もうその時はもうなんか蒸し暑くて、はい、晴れ間も見えてたような感じでね。
そうですね。
そしたらあの今までにない光景を見てしまったんですけど、だいたいねあの池袋って両サイドにベンチがあるんです。暑さもよけもあってそっちにみんないらっしゃるんですけど、なぜかその時がこう、真ん中ら辺にぼーっとこう何人も立ってるんですよね。何かなと思ったらしたらですね、あの最近流行ってるのポケモン GO をやってらっしゃるようなんですよね。こう今までにない光景が、まあでも本当に結果的にはねたくさんの方々が聞いてくれてたなと思うんですけどね。
はい、
はい、で今回ねあのヨシも頑張ったよね、ピアノやりましたね。やっぱりねみんなねあれですよね、本当に弾いてるのかなってなんかハテナハテナっていう顔してやっぱ見てましたよね、うん、ある意味で弾いてるんだけどね、うん、で歌も歌ってるしね。はい、ということでまあたくさんの方々あの聞いてくださいました。話は変わるんですけど、あの私たちね8月の今この放送が流れてる時にはね、あの群馬のね水上に行ってます。
水上、
はい、あのヨッシーとお姉ちゃんね一緒にあのヨッシーの学校のバイブルキャンプっていうんですかね、あのサマーキャンプがあるんですよ。
なるほど。
でそれがあの水上にですねにあのバイブルキャンプがありましてね、キャンプ場がありまして、
うん、
そこでね宿泊してお宿ご飯なんですよねこれが。でそこ3日間お休みさせていただいてですね、
なるほど、
たっぷりと、まあ、親子で遊んできます。はい、まあ、そんな話真似できると思うんですけど、まあ前も話したかもしれないですけど、なんていうんですか、川下りボートでね、
まあ、
激しいやつあるじゃないですかね、ラフティングっていうんですか、
ラフティングです、
フシフシすごい ね、まあ、そのヘルメットとね救命胴衣つけてまあ私挑戦してみますけどね。ヨシはね多分カヌーで、
カヌーやの、
ちょっと静かなところでカヌーやるんだね。はい、ということで、まあ、夏、せっかくの夏ですので満喫させていただきたいと思います。はい、それじゃあもうですね時間になりました。またですね、この夏、残暑が厳しい中ですけど皆さんねお元気に過ごしていただきたいと思います。
今日はゴスペルシードがお送りしました。最後までお聞きくださりありがとうございます。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。明日はカム&ワーシップの皆さんです。それでは
さようなら。